皆様おはようございます。
おはようございます。
マタイ福音書の三章の水訓説教を読み続けていますが、この三章の説教には主イエスの非常に、とても有名でまた印象的な教えがたくさん含まれております。まあ、今日の箇所はまさにそういった箇所で、たくさんのこの、皆さんにとって大事な御言葉が入っていると思うんですね。でその一つは、先日の、教会の総意で、来年の教会のですね、年間主題聖句にしようと決めたところがありますが、そこもちょうどですね、今日のところに、含まれています。まあ、それ以外もね、たくさんの大きな大事な教えがあるところなので、じっくり見ていきたいわけですが、今日の箇所ですね、大きく分けると3つにこう分かれるわけですね。でまず7章1節から6節までが、1つのセクションで、これ裁くことについての話ですね。で7から11までが、良いものを与えてくださる、主に信頼すること。これ6章の後半でもこういうテーマでしたが、その話になってまして、で最後の12節がよく黄金律、黄金の教えと言われるですね、大変重要な箇所に なってますが、この3つのですね、大きく分けると部分になっておるわけですね。でこういう一つのですね、いろいろな教えを聞くにあたって、大事なことはですね、これまで再三述べておりますが、なんて言いますか、常識的な見方をですね、失わないってことなんですね。常識の見方を失わない。どういうことかというと、よくしばしばあるのはですね、いわゆる直解主義というのなんですね。とにかく聖書に書いてあることは何でも文字通りにですね、字義通りに捉えようというですね、そういうあり方があるんですが、どういうことかというと、イエス様のいろんなこの教えをですね、これ文脈があるわけですね。このイエス様の教えっていうのはですね、どういう教えなのかっていうのは、言葉1個取り出すとですね、どうでも解釈ができるんですが、その教えの語られている文脈があるわけですね。でそれを無視してこれを取り出してですね、どんな場面にも当てはめようとするっていう、そういう生き方を、直解主義というわけですが、これは注意しなくちゃいけないということなんですね。で具体的にはですね、今日の箇所、まず裁いてはいけませんってありますよね。裁いてはいけません。でこの言葉を一つですね、直解主義の人はですね、この言葉を引っ張り出してですね、自分が罪を犯した場合とかですね、あるいは他の仲間が罪を犯した場合にこれ指摘してはいけないんだというようなことでですね、引っ張ってくるケースがあるんですね。よくしばしばあります。裁いてはいけない。教会の中でもいろんなことが起きるわけですが、何かあるときにですね、いやこれ裁いちゃいけないってなことになることもあるんですね。で同時によく引用されるのがですね、またとても有名なヨハネ福音書の8章ですね、会員の女の話、貫通の現場で、捕まった女性がいてですね、この人を裁くべきだという人に対してイエス様が、あなた方のうちで罪のない者が最初にこの女性に、石を投げなさいとおっしゃったところでですね、誰も石を投げなかったっていう話がありますよね。でこういう話を持ってきてですね、人で罪を犯したことのない人なんていないんだと、誰でもが常に傷を持っているので、だから人を裁いたりですね、批判してはいけないんだという、こういうようなですね、ことが、しばしば言われるんですね。実際私も経験したことですが、ある教会で、人妻と不倫をしている教会員がいらっしゃったんですが、それについて指摘、批判をする人に対して、他の教会員がですね、このヨハネの話の、ヨハネ福音書の会員の女性の話を持ってきてですね、私たちもあなた方もみんな同じ罪人なんだから、他人を裁いてはいけないということを言ってですね、何かこの話を、やめようとしたこともあってですね、結構こういう見事を取ってきてですね、そういう問題が起きるとですね、こう言ってるじゃないかということでですね、話をですね、こういった罪の問題を扱うのをやめようという。で、またしばしば他の教会の罪を指摘する人はですね、立法主義者だとかなってですね、なかなかこう、 言わせてくれないっていうですねこともあってですね、まあ、結構これって長い教会生活を送ってる人と話すと大体こういうのは一度は経験したということをよく聞くんですね。ですから今日の箇所あるいは、まあ、ヨハネ福音書8章ですね、まあ、こういった箇所をとりあえず、まあ、引用してですね、まあ、こういう問題をうやむやにしてしまうということがあるわけですね。まあ、しかし聖書は全くそれと反対のことを言っている箇所があるわけですね。で、使徒パウロさん、パウロ先生はですね、コリント教会への手紙で、まあ、父親の奥さんを、まあ、要するに、まあ、義理の母ですかね、父親の妻を自分の妻にして暮らしているというですね、まあ、凄まじいスキャンダルをしている、まあ、教会がいたわけですが、あるいは他の罪があった。で、教会の中でたくさんの問題があったのに、何もしないコリント教会を、ね、厳しく、叱責してるわけですね。で、こう語ってるわけですね。で、ちょっと一箇所見てみたいんですが、前ね、第一コリントやりましたけど、第一コリントの、6章ですね。6章の2節から3節ですね。皆さん聖書の324ページになりますね。後半324ページですね。今日たくさん、今日かなり引用多いので、あらかじめまあ、ちょっと言い訳というかすいませんと言っておきますが、今日はいろんな箇所を引用しますので、ちょっとそのご容赦ください。で、こうありますね、あなた方は生徒が世界を裁くようになるのを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くものだということを知らないのですか。それならこのようなことは言うまでもないではありませんかという、まあ、ちょっと難しいですが、まあ、つまりキリスト者というのはですね、実は最後の審判というのはイエス様がするというなってるんですけど、私たちもクリスチャンはですね、そのお手伝いをして世界を裁くようになるということなんですね。で、そういうことを大きな責任を持っているのに、今の日常のね、近くの問題を裁けないのはどういうことなんだということを言ってるわけですね。で、さらにはですね、ちょっと前の323ページ5章のですね、12節13節にこうありますよね。その前に読みますね。12、13節で、外部の人たちを裁くことは私たちのすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の者たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいと言って、まあ、この外部の人というのは教会の外の人ですね。教会の外の問題は、まあ、ここではパウロはですね、まあ、神様が裁くので、我々はその内部、つまり教会内の問題を扱えと。だ、教会内で、罪を犯した人がいたらですね、ちゃんとこの取り扱って、まあ、場合によってはその人を、まあ、除名しろと言ってるわけですね。ですから、まあ、こういうパウロの言葉がありますので、ですから教会員の罪を指摘する人をですね、ヨハネ福音書8章を持ってきてですね、いや、こんなことしちゃいけません、批判しちゃいけないっていう人はですね、まあ、つまりイエス様とパウロは全然違うことを言ってるんだって言ってるわけですね。イエス様とパウロはまるで違うことを言ってるんだっていうのと変わらないわけですね。そうなると、もう聖書は矛盾だらけになってですね、私たちはどうしていいか分かんなくなっちゃうんですね。まあ、しかし実際イエス様もですね、教会内の罪を取り扱えとおっしゃってるんですね。みんな罪人だから罪を指摘しちゃいけないなんて言ってないわけですね。で、マタイ福音書のですね、今日の箇所のちょっと先の18章の15から17ですね、まあ、有名な箇所ですが、18章のですね、15から17、これは36ページですね、ちょっと先になりますが、18章15から17ですね、こう読みしますが、読みしますね、36ページの18章15節から17節ですね。で、こうあります。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし切れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし切れないなら、他のに1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。 教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいとおっしゃってますね。ですから教会の罪を責めろとおっしゃってるわけですね。ですからですね、ヨハネ福音書の8章はじゃあどうなんだというと、これは独特のです。これはイエス様をはめようとしたですね、非常に特殊な状況の話なので、そういう話を持ってきてですね、罪を取り扱っちゃいけないっていうことは全くおかしいわけですね。ですから、で、今日の箇所もね、イエス様の言葉を、ここだけ取り出して、裁いてはいけないっていうのはですね、いうことは非常にこれ問題あるわけですね。聖書っていうのはですね、全体として読まなくちゃいけないわけですね。ですから、何かこの一箇所だけ文脈を無視して取り出して、自分の主張を通すために使うというのは、よくあるんですが、これは非常に気をつけなくちゃいけないわけですね。その上で今日のイエス様の教えの意図は何なのかということを見ていきたいわけですね。では、まず7章1節ですね、読んでいきますが、ここで問題になっているのはですね、裁くことそのものじゃないんですね。裁くことではなくてダブルスタンダードですね、二重基準ってやつですね。ダブルスタンダードのことを批判してるんですね。何かって政治の世界でよくありますけど、人のですね、罪は責めるのに自分が同じことしてる場合は多めに見ちゃうってことですね。これがよくありますよね。そういうことをイエス様は批判してる。政治資金問題でですね、他の政党の政治家のことをめちゃくちゃ厳しく言ってる人がですね、実は同じことがありましたと、自分も同じことやってたっていう時に、いやいや私は知らなかった、秘書がやったんだみたいな、最近よくありますよね。そういうことを言うとですね、笑えない話なんですが、よくあるわけですね。イエス様がおっしゃってるのはそういうことなんですね。結局人のことを言う割には自分のことは全然応援に見るということが、特に最近日本は甚だしいわけですが、このことを言ってるわけですね。日本のことわざでもですね、他人を批判する前に自分をの行動を改めろということはたくさんありますよね。今夜の城バカマとかですね、東大元暮らしとかですね、人のふりして我が身を直せ正せっていう、たくさんのことわざがありますが、みんな基本的に同じことを言ってるわけですね。人のことをあれこれ言う、うるさく批判するのに、自分のおかしな点にはまるで気づかない人っていうのはいるわけですね。で、イエス様はこういうことを批判してる。だから批判することじゃなくて、そういう自分のですね、問題を棚に上げて人のことばっかり言う人を批判してるわけですね。他人の目の塵を取る前に自分の目の中の針を取り除きなさいっていうのはですね、人の小さなですね、過ちには異様に敏感なのに、自分の大きな欠点には全然無頓着な人っていうのはですね、結構政治の世界だけじゃなくてですね、あるわけですね。で、こういうですね、行動、イエス様がですからここで批判をしてるのは、裁いちゃいけないんじゃなくてですね、人を裁く前にまず自分を裁けと言ってるんですね。ダブルスタンダード、人に厳しくて自分に甘いということは良くないということを言ってるわけですね。これは本当に誰もがそういう過ちに入りがちなので、そこはですから裁いてはいけないということはですね、そういうことを無視して何でもかんでも裁くなというふうに取るのはとんでもない、御言葉の乱用なわけですね。そこは注意しなきゃいけないわけですね。そういうことでですね、5節までは結構分かりやすいんですが、じゃあ6節は何なんだろうと。で、6節がちょっとね、文脈的にこれ有名な箇所ですね。聖なるものを犬にやるな、真珠を豚にやるな。日本のことわざの豚に真珠のね、語源になったところですよね。で、この言葉はいいとしてもですね、一体この裁くなっていう話でなんでこの豚に真珠が出てくるのかっていうね、ちょっと文脈的につながんないですよね。ここで犬とか豚っていうのはですね、ある種の人を指してるわけ、例えなわけですね。ただイエス様が人を犬とか豚っていうのはどうなんだろうっていう抵抗を感じるかもしれないわけですがね、ただこれは誇張表現であって悪口じゃないってことはね、気をつけていただきたい。イエス様は割と誇張表現が好きな方なので、ちょっと大げさな言い方するんですけど、別にこれは悪口じゃなくてですね、一つの強調誇張表現なわけですね。でですね、このじゃあ豚に真珠の話は一体何なのかと、この裁くなって話とどう関係あるのかというとですね、これはどういうことかというと、日本のまたことわざで良薬は口に苦しってありますよね。で、人がですね、本当に求めている必要としているものは厳しい批判であることもあるわけですね。 人からズバリ自分の問題点を指摘してもらう方がその人にとって大事なこと、必要な場合があるんですが、まあ、しかしある人はですね、批判を一切受け付けないんですね。自分を批判する人をですね、自分のために言ってくれてるのに、なんだお前はって逆恨みしてしまう、そういう人がいるわけですね。でそういうですね、批判に耳を傾けない人を批判しても無駄だよとイエスさんはおっしゃってるわけですね。まあ、つまり聖なるものとか真珠ってのは何かというと、これ正しい意味でのですね、良い意味での批判ですね。あなたのここはおかしいっていう良い、まさに還元というか良薬ですね、そういうものをですね、聞く耳を持たない人に言ってもしょうがないということですね。ですからイエス様は別にどんな時も裁くな批判するなって言ってるわけじゃないわけですね。イエス様の教えはですね、この旧約聖書のこう知恵文学の系譜にあるものですね。で、実は箴言にも似たような教えがありまして、まあ、このイエス様の教えとよく似ている箇所があるので、まあ、そこを見てみたいんですが、まあ、今日ちょっとたくさん開きますが、箴言のですね、9章の、7節から11節ですね。1068ページかな。1068ページ。1068ページ、9ページですね。その箴言の9章7から、11節ですね、読んでいきたいと思いますね。あ、7節から10節までですね。7から9だ。7から9ですね。9章の7から9までお願いします。お願いしますね。あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ、そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ、彼はますます知恵を得よう。彼は正しいものを教えよ、彼は理解を深めよう、とありますよね。まあ、つまり何ていうかな、人の話を聞かない人はですね、言ってあげても全然何ていうか反省するとかが逆恨みするだろうと、なんだお前俺に意見するのかみたいなですね、まあ、そういうですね、せっかくいいこと言ってあげて、まあ、真珠をあげてもですね、もう真珠を踏みつけちゃう、まあ、そういう人に真珠をあげてもしょうがないってことですね。で、ちゃんとした人はですね、助言を聞くわけですね。もう耳の痛い話でもですね、あそうかと、分かりましたっていうふうに聞いてくれる、まあ、そういう人が、まあ、知恵ある人で、まあ、そういう人には真珠もね、あげなさいよと。ですから聞く耳を持たない人にはもう何言ってもしょうがないんだっていうですね、これ箴言の教えがありますが、イエス様がこの豚に真珠の話をしたのはこの話なんですね。ですからなんでいきなりこの豚に真珠が出てくるかというと、まあね、裁いてはいけませんっていうのは裁いていいんだけど、そういう批判について全然耳を貸さない人についてはもう言う必要ないんだと、まあ、かえって恨まれるからやめとけってことですね、ことをおっしゃってるわけですね。まあ、ですから、まあ、イエス様の教えね、まあ、ある意味非常に常識的な教えなわけですね。この、1から6というのはそういうことをおっしゃってるわけですね。まあ、ここまでが一つのとこですね。で7節はちょっとまた、テーマが変わってきまして、7節ですね、に、まあ、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますという、まあ、大変有名な御言葉ですね。これ先週皆さんで、来年の当教会の主題聖句にしようと決まったところですが、まあ、大事な箇所なんでこれからも折に触れてお話ししますが、まあ、今日はそのポイントをね、一つお話したいと思いますね。まあ、いろんなこれ角度から話せると思うんですが、今日はある一つの観点をね、取り上げたいんですが、でこの何が言いたいかというと、まあ、この御言葉はですね、ともすると、あ、お願いすれば何でもくれるんだ、みたいな、そういうふうにとってはいけないところですね。この言葉はですね、何かこう、一つの私たちが欲しいものがみんな神様がくれるんですよっていうと、まあ、そんなわけないでしょうって思うでしょうけど、本当そうですよね。で、で、ここの言ってるのはですね、神様が私たちが欲しがるものをくれるんじゃなくて、むしろ私たちが本当に必要としているものですね。本当に良いものをくれるということですね。わかります？私たちが欲しいものじゃなくて、私たちが必要としているものをくれるということなんですね。だから、私たちの欲望をみんな満たしてくれるっていうことでは全くないわけですね。で、ここだけ取り出すと、なんかそういうふうに取れちゃうんですね。あ、お願いすれば何でも もらえるんだみたいなね。私も中学校の時にそういう友達に言われたことがあったんですね。この聖書を読んで、そうなのって言われて、じゃあ一緒に祈ろうかとか、なんかそういう話があってですね、それはとんでもない話です。そういうことじゃないんですね。で、私たちにとって良いもの、必要なものはですね、まあ、場合によっては試練かもしれないですね。もう試練なんて嫌だけど、でも神様が、いらないと思ってもですね、実は私たちが本当に必要としている、まあ、もしかすると私たち心の底では求めているかもしれない、まあ、それを与えてくれるってことなんですね。で、親は子供に良いものを与えてくれますよね。で、何をくれるかというとですね、それはわがままな子供があれ欲しい、これ欲しいっていうものをみんな買い与える親ってもう最悪ですよね。まあ、そうじゃなくて、むしろですね、嫌がるものであってもですね、子供にとって必要なものを与える、まあ、これがいいようなわけですね。ですからこういう意味でのこの求めなさいってことなんですね。ですから あなたの欲望を満たせってことじゃないわけですね。で、子供のために、親が良いものを与える、場合によってはそれは試練だということを書いてる箇所がありますので、これもちょっと見てみたいんですが、まあ、これも長いんです。ヘブル人の手紙ですね、有名な箇所ですね。12章の、5節から12節ですね。これは440ページと440ページですね。このヘブル人の手紙の12章の5から12ですね。こう読んでみたいんですね。ちょっと長いですけど読みますね。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの戒めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい、耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおのこと私たちは全ての霊の父に復讐して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のために、私たちを自分の清さに預かせるようとして懲らしめるのです。全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。まあ、これよく有名なところですね。私も昔ギリシャ語をですね、通信教育でイギリスの先生とやったことあったんですけど、ちょっとこう仕事が忙しくて全然やらなかった時にですね、この最後の、ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさいっていう、まあ、英語で御言葉を送られてですね、ああと思ってですね、なんかあったことありましたが、まあ、こういう有名な箇所ですね。長い引用ですが、父なる神が私たちの内なる求めにも応じてくれる、わけですが、まあ、それはですね、私たちの欲望を満たすためじゃなくて、私たちの必要を満たすためなんですね。欲望じゃなくて必要なんですね。これ大事なこと。だから必要の中にはもう訓練とか嫌なことも含まれてるかもしれないんですね。願ったら苦難が来るってこともあるわけですね。でもそれは神様が与えてくれてるわけですね。で、ヤコブの手紙でも同じことが言われてます。まあ、この箇所ですね。4章の2節3節を見てみたいんですが、まあ、最近ヤコブの手紙もらいましたが、もう一回見てみますが、4章2節3節ですから、449ページですね。449ページですね。2節3節ですね、4章の。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入らないことが手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです、ということで、はっきり言ってますよね。こう、神様は何でも与えてくれるんだけど、こう自分の快楽のために悪い動機で願うのは決してくれないということですね。神様は私たちの願いに応じてくださるのは良いものなんですね。で、良いっていうのは私たちの欲望を満たすものじゃなくて、私たちを成長させてくれるものなんですね。 ですから、この求めなさいってことは、まずそういう意味だってことをですね、よく、胸に刻んできたようですね。これは本当にこの先週このことが決まって今日説教できるのはありがたいことなんですが、またこれからも、この御言葉を話していきたいと思いますが、この点は大事な点なんでちょっとお話しさせていただきました。こういう教えがあって、そして、12節が来るわけですね。で、この12節もですね、とても大事な御言葉なんですけど、これも何かこうね、なんて言いますかね、ちょっと変な風に取られることもあって、もうこれも直解するとですね、人から頼まれ何でもしなくちゃいけないみたいな、そういうクリスチャンの義務みたいにね、取られる風に取られるかもしれませんが、そうじゃないわけですね。これは何でもお願いされたら何でもやってあげなさいと、でも右ぶたれたら左の頬も出せみたいな、同じように取られるかもしれませんが、そうではないわけですね。これはそれで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですとありますが、でこれ大事なことはそれでってことですね。従ってってことですもんね。従って、つまり前の文章とつながってるんですね。どういうことかというと、ね、黄金律はですね、なんと求めなさいっていう言葉の、結論、帰結なんですね。どういうことかというと、神様が私たちの求めるものを与えてくれるんだから、私たちも同じように他の人の求めるものを与えてあげなさいということですね。わかります。で、神様のなさることを私たちもしましょうっていうのがこの教えなんですね。でですね、でじゃあ神様は私たちがこれくださいって何でもくれるかってくれないわけですね。わかりますよね。神様がくださるのは良いものなわけですね。神様が良くしてくれたように他の人にも良くしなさいということです。ですから、神様が私たちがお願いすれば何でもくれるわけじゃないように、私たちも人から言われたら何でもしなくちゃいけないって意味じゃないわけですね。そういうふうに取るケースはたまにあるんですが、それは注意しなくちゃいけない。私たちはむしろですね、本当にその人のために良いものなら答えようとですね、あるいはその人との本当に関係を良くするんであれば答えようとですね、だから慎重に対応しなくちゃいけない。何でも相手の要求をですね答えていれば、そうした関係は必ず破綻します。そういうことはしちゃいけないわけですね。むしろ相手にとって本当に必要なもの、良いもの、自分たちの関係を良くしてくれるもの、そこを与えろってことなんですね。そこには本当に知恵と愛情が必要なんですね。そういうことでですね、今日の御言葉は大事なことはたくさんありますが、それぞれ文脈をしっかり捉えていただきたいわけですね。まとめになりますが、今日はイエス様の有名ないくつかの教えを学びました。これらに一貫した教えというのは、相手のためになることですね。相手にとって本当に必要なものを与えなさいということですね。なぜならば神様はそうしてくれるから。ですから私は時にです、相手が全然求めていないものだけど本当は必要としているものを与える必要があるんですね。その一つは耳の痛いアドバイス、助言ですね。人が嫌がっても怒られてもですね、本当に相手のためだったら言わなくちゃいけないことは言わなくちゃいけないですね。ただ相手に助言する際に自分が同じ過ちをしている場合はですね、その助言は全然力を持たないわけですね。お前も同じじゃないかよって言われちゃうわけですね。ですから私たちは人にあれこれ言う前にまず自分の身を変えなくちゃいけない。人のふりして我が身ふり直せじゃなくて、まず自分を直してから人に何か言えってことですね。そうしてやっと自分の言うことにですね、重みが出てくるわけですね。で、神様は私たちが本当に必要とするものは何でも与えてくださるわけです。本当に必要なものはですね。で、それは私たちが求めているものじゃなくて、本当に必要なものを与えてくれる。神様は私たちでさえ気づかない、本当に私たちにとって必要なもの、私たちの内なる願いを知っているわけですね。そうした願いに応えてくださる。ただしその良いものというのは私たちの快楽を満たすものとは限らない。もちろんね、私たちはそういう人生の喜び大事なんで、楽しみがいけないというわけじゃないんですよ。やっぱり楽しいことは絶対必要なので、そういうものはない人生ってもう寂しいので、もちろんそういう楽しみを与えてくれるけど、そればっかり求めてもしょうがないわけですね。もちろん逆である場合も結構あるわけです。ですから私たちは神様の与えてくださるものをですね、自分が期待したものと違ったとしてもですね、そこに神様の深い思いやりと愛があることを信じて受け取りたいわけですね。で、神様は私たちをそうして気遣ってくださる、与えてくださるように、私たちも隣人に対して同じようにすべきなわけです。 まあ、それは相手が求めるものに 何でも応じるということじゃないわけですね。むしろ本当に相手のためになることをしてあげる、まあ、そういうことですね。まあ、そのようなことをするために私たちはやはり知恵と愛が必要なわけです。この2つは神様がいただく、神様が私たちの求めに応じて与えてくれるものですので、まあ、それを祈っていきたい、願っていきたいわけです。お祈りします。私たちを愛し、私たちが本当に求めるものを与えてくださいます神様、その名前を賛美いたします。あなたが私たちにそのようにしてくださるように、私たちも他の人たちに、することができますように、知恵と力、また愛をお与えください。我らの平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。